皆様改めましておはようございます。よくおいでくださいました。心より歓迎申し上げます。一言祈ります。天の父なる神様、尊い皆を心より賛美申し上げます。お一人一人が一周の歩みを守られて、礼拝の場に集って来られました。私たちはみんなが神様にお会いすることを、お会いできることを心から願っております。どうぞこの礼拝を祝福してくださり、神様がお一人一人にご自身を表してくださいますようにお願いをいたします。集えない方もおられます。大変な状況でこの時を過ごしておられる方もおられます。主よ、どうぞお一人一人を顧みてくださいますようにお願いいたします。どうぞお一人一人の求めに応じて、癒しを、慰めを、励ましを、導きを、力を、平安を、そして奇跡の御業を注いでください。お願いいたします。今朝の御言葉に私ども聞き入ります。本当に足りないものがご用意いたします。神様、欠けを補い、あなたが清めてお持ちください。お願いいたします。あなたご自身が細き御声でお一人一人に必要なことをお語りくださいますようにお願いをいたします。委ねます。尊きイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。横山幹雄という先生がですね、数年前に、信徒大会に、来てくださったんですがね、ご自分の本にこんな話を書いておられました。ニンニクをですね、ニンニクを思いっきり食べたんだそうですよ。で、ニンニクを思いっきり食べた夜ですね、お腹に激痛が走ってですね、それで病院に駆け込んだんですね。で、病院のスタッフがですね、何か変な匂いがする。と言い始めたんですね。で、先生は力なくですね、ニンニクを食べすぎて、と答えたんですね。で、病名はですね、腎臓結石だったそうですけど、結石痛いんですよね、私もしましたけど。で、手術されたんですね。手術の時も、入院しても、必ず周りの人がですね、何か匂う。何か匂うと言うんだそうです。その度にですね、先生は、すいません、私です。ニンニクを食べすぎて、腎臓の医師が手を離しました。そんな風に説明をしたんだそうですよ。その経験からですね、このおっしゃってます。私は今、周りの人にどんな香りを残しているだろう。まあこれはもちろん、人に与える印象という意味ですよね。人に与える印象という意味での香りなんですけど、皆さんは今、周りの人にどんな印象を与えていらっしゃるでしょうか。どんな香りを残していらっしゃるでしょうか。で、これはね、講演の話なんですけど、先生のですね、横山先生がある時ですね、病院伝道しておられたんだそうですね。で、なかなかうまくいかない。いくら伝道しようとしてもですね、なかなかうまくいかない。そんな時ですね、あることを通して、ちょっと詳しく忘れたんですけど、あることを通して、自分がこう、清められる。そういう経験されたそうです。で、自分が清められるとですね、自然と人が先生の話を聞くようになってきて、神様を信じてくれるようになったっていうんですね。でね、先生おっしゃってました。あ、伝道ってのはこうやってなされていくのかと思ったと言っておられました。で、その話を聞いてですね、ああ、私も清められたいと思いましたね。伝道するのにそれが必要だったら私も本当に清められたいと思いました。しかしそれ以上にですね、聖なる神様を私の神様と仰ぐ者として、私たちはどうでしょうか？清くありたいと思いますよね。私たちは願うんじゃないでしょうか？そしてイエス様は今日こうおっしゃったんですよ。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからとおっしゃったんですね。清いってのはどういうことなんでしょうか？じゃあどうすれば清くあれるんでしょうか？今日はそういう学びをしたいと思います。で、イエス様の時代のですね、ユダヤ教においてもユダヤ人は清めをすごく求めました。その代表はパリサイ人と呼ばれる宗教指導者でした。彼らはね、例えば手洗いを徹底したんですね。それは衛生的な、綺麗にするための手洗いではありません。儀式的な手洗いなんですね。卵の殻を半分割ってですね、その殻に入っている水で、なんかこうやってですね、で、この上からこうして、こうして、というふうにですね、決まってるわけですよ。儀式的な手洗いをしたんですね。それはね、毎日どっかで、汚れたものに触れてですね、自分が汚れてはいけないから。で、そう考えてですね、儀式的な手洗いを、一生懸命やりました。あるいは自分たちがですね、清くない、この人は清くないと思う人はですね、遠ざけたんですね。そばにいてもですね、いないことにしたわけですよ。こんな人はもう関係ない、いない。無視するわけですよ。そうやって自分の清さを保とうとしたんですね。必死になって自分は清くあろうとしたわけですよ。 しかしイエス様はですね、そういうあり方を非難されました。外側ばっかりを大事にする、そして自分の清さを、汚れたものから遠ざけてですね、自分だけが清くあると。そういうあり方をですね、イエス様は非難されました。そして彼らに言われました。マタイの23章ですね、忌まわしい人たちよ、あなた方は偽善者です。杯の外側はきれいに磨き上げるが、内側は汚れきっています。汚れきっています。まず、杯の内側をきれいにしなさい。そうすれば、杯全体がきれいになるのです。特にですね、パリサイ人はですね、人を避けるだけではなくてですね、あいつは清くない、あいつは汚れていると、あいつはダメだ、そう言ってですね、人をこう裁いていくわけですよ。で、それはね、イエス様が一番嫌われた姿勢ですね。つまりですね、それはイエス様から見れば一番清くない姿だったわけですね。彼らは自分を清く保とうとしましたけど、実際は神様の目から見たら一番清くない姿を彼らは一生懸命守ろうとしてたんです。で、ここでイエス様もですね、清さを問題にされましたけども、イエス様は心の清さ、心の清いものはと言われました。イエス様が問題にされたのは、外側の外面的な清さではありません。ましてですね、自分の清さを守るために、人をこう、あっち行けって、こう、そういう風にして見下げたりですね、そういう風にする、そういう風にして守られる清さではありません。聖書にはこうありますよね。人は上辺を見るが、主は心を見るっていう言葉がありますね。人は上辺を見るが、主は心を見る。心の清さ。心のあり方をイエス様は問題にされました。その時ですよ、ここで使われている清いという言葉はですね、もともと混じり気がない、不純物がないという意味の言葉です。そうすると、私はです、私たちはですよね、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからという言葉にですね、今度は別な意味で絶望するんじゃないでしょうか。私たちの心はですよ、神様の前に清いでしょうか？不純物がないでしょうか？全く清いでしょうか？それが問われますよね。確かに清い部分もあると思いますよ。素晴らしい部分もあると思いますよ。でもですね、森重さんがですね、スピード違反という歌を歌ってるんですけど、その中に月のような話があるんですね。皆さんの中で今まで一度もスピード違反をしたことはない人、はい、手を挙げてと言ったら、45歳ぐらいの、女性が手を挙げた。そこにいたみんながびっくりして、私もびっくりして、奥さん、本当に今まで一度もスピード違反したことないんですか？と尋ねたら、その人が言った。一度も捕まったことがありません。一度も捕まったことがありませんって言ったんですね。捕まったことはなくてもスピード違反してるわけですよね。きつい言い方をすればですね、私たちの清いっていうのはそういう感じじゃないでしょうかね。そういう感じの清さではないでしょうか。悪いことはしてない。私は真面目に生きてきた。多くの人がそう思ってると思うんですよね。確かに犯罪を犯していないかもしれません。しかしどうでしょうか。本当に皆さん心の中を正直にですよね、自分の心の中を見つめると、私たちはですよね、いいことも考えるけど、次の瞬間には変なことも考える。ろくでもないことも考える。そういうもんじゃないでしょうか。神様の前に本当に私は清いって言えるでしょうか。例えば皆さんがですね、先週一週間いろんなことを考えられたでしょ。その言葉ですよ。このスクリーンにこう出てですよね。初めから終わりまで月曜日こんなこと考えましたってこう、出たらどうですか。いられないですよね。いられないですよ。皆さん心の中に不平不満はないでしょうか？憎しみや怒りはないでしょうか？あるいは妬みはないでしょうか？どうしようもなく人を受け入れられないものはないでしょうか？あるいは嫌うものはないでしょうか？いろんな社会をこう賑わす事件もですね、結局は心の中から始まるわけですよね。心の中の、憎しみとかですね、あるいは怒りとかそういうものから始まるわけですよ。あるいはですよ、あるいは神を信じきれない不信仰はないでしょうか？神を信じきれない不信仰。かつてですね、私がある時に牧師の息子さんにお会いしたんですね。 まあその人はだから自分のお父さんをよく見てるわけですよ。で、私にこう言われたですね。先生、牧師ですよね。はい。牧師というのは、恵みを語りながら恵みに生きられない人ですよねって言われたんです。わかりますか？要するに、実は不信仰だということですよね。恵みは語るけど、自分は恵みに生きていないっていうわけですよ。まあ、だから、お父さんの姿を見ていろいろ考えられたんでしょうね。私が最近示された御言葉はですね、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、という言葉なんですけども、しかしこう、心を尽くしてより頼めない、頼みきれない不信仰を自分に感じますね。で、いずれにしてもですね、そうやって、清くないなさにがっかりするのが実は私たちの現実ではないでしょうか。そうすると、イエス様を言われた、心の清いものは幸いですという祝福の言葉は私たちには関係ない。むしろ祝福の言葉どころか、私たちに、なんて言いますかね、こう絶望を与える言葉になってしまうんではないでしょうか。しかしですよ、イエス様からこの言葉を語りかけられている人々は、心の清い人は幸いだと言ってもらうのに、ふさわしい人々だったんでしょうか。ある人はですね、心が清いということは、動機において純粋と説明しました。じゃあ彼らは動機において純粋だったんでしょうか？そうではないです、皆さん。弟子たちでさえですね、自分勝手な動機でイエス様についてきてたんですよ。最後はですね、最後まで、誰が一番この中で偉いか、そういうふうに言い争っていたわけですよ。そう考えるとですね、おそらくイエス様のおっしゃってる、言葉はですね、違う視点だと思うんですね。違う視点を持っておっしゃってる。皆さん、清いという言葉はですね、これは本来混じり気がないという意味だと申し上げましたけども、もう一つ意味があります。それはですね、単純とかですね、シワがないとかですね、そこから派生して、一途、愚直。そういう意味です。実はね、ここに皆さんこの言葉を理解する鍵があるんですよ。愚直、一途、単純。心の清いものは幸いです。しかし私たちにはですね、混じり気のない純粋さという意味での清さはないかもしれません。じゃあどうするんでしょうか？じゃあ絶望するんでしょうか？皆さん、この問題をですね、泣きながら問わなければいけなかったのは、旧約のイスラエルの王様、ダビデですよね。ダビデはですね、自分の部下のウリアの妻のバテシュバとですね、姦通の罪を犯してですね、で、それをなんとかごまかそうとしてですね、夫のウリアをですね、もうそこに置けば絶対戦死するというような場所に置いてですね、そして間接的に殺してですね、そしてですね、そのどさくさに紛れて、バテシュバを自分の妻にしてしまったんですよね。で、王様ですからね、まあその罪もうやうやにできるだろうと思っていたらですね、預言者ナタンがやってきてですね、その罪を責めたんですよね。彼は責められたわけですよ。で、ナタンにスパッと言われて、彼は泣かざるを得なかったんですね。彼はそれまでも信仰の人でした。ただ神様の恵みによって今の自分がある。神様の恵みによって国の祝福があるということを知っていました。だから神の前にですね、立つことができなければですね、もう希望がないわけですよ。生きていく力がないわけですよ。そういう心境に追い込まれたんですね。私もある時ですね、もう神様は私と一緒にいらっしゃらないんじゃないかって、ふーっとそういう思いに襲われた時があってですね、もうそうすると力が出ないですね。力がないですよ。で、その時に彼はどうしたのか。彼は神様に叫ぶんですよ。神様見恵みによって私に情けをかけてください。あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。神様、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。もう彼はもう泣き叫ぶんですよね。だから彼は言うんですよ。私の中には神様清さはありません。私にあるのは罪にまみれた心だけです。許してください。清めてください。 この私に清い心を与えてください。作ってください。それ以外にあなたを見舞いに立つことはできないんです。彼はそう言ったわけですね。しかしですね、その祈りの中で17節でこう変わるんです、祈りが。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。彼はね、自分の中に清さがないことを見せられて、彼の魂は砕け散ってですね、ただ神様を見つめるだけですよ。ただ神様が関わってくださることを一心に求めるわけですよ。他の何にも目に入らない。ただ神様の憐れみだけを一生懸命見つめるわけです。しかし、それがですよ、一途な心、愚直な心ということではないでしょうか。一途愚直。すべての自分の誇りとか賢さとか、もうそういうものはもう何もない。全部捨てた。ただ、単純に、愚直に神様に目を向かった、神様に向かったんです。その時彼はですね、神よ、あなたは砕かれた、悔いた心を蔑まれません。あなたは、このように愚直に神様を見つめるあなたに向かって心を砕いて見上げるこの思いを無にされませんと、無視されませんということができたんですね。つまり神様に触れられたんですよ。そしてですね、それが聖書に書かれているということは神様がそう言っていらっしゃるということです。神様もそうなんだということです。でさ、もう一つですね、五章の八節のイエス様の言葉を理解するために大切なのがですね、ルカ福音書18章ですよ。パリサイ人と主税人の祈りの例えですね。ちょっと長いですけど読みますね。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、この私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘をする者ではなく、ことにこの主税人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食をし、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に上げようともせず、自分の胸を打ち叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。イエス様言われました。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜならば、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。皆さん、パリサイ人が祈りの中で意識しているのは、神様よりもむしろ自分ですよ。自分の立派さですよ。私はこんな風にしてますと。それが心のシワですよ。一途さや愚直さのない心です。一方の主税人はですね、もうただ神様に憐れみを請うしかないんですよ。神、もう胸打ちされてですね、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。もう本当に愚直にただただ神様に思いを向けるわけですよ。この私を憐れんでくださいと。その時イエス様は義と認められて帰ったのは主税人だと言われたんですね。皆さん、義と認められたということはですね、清いものと認められたということです。皆さん、イエスの言われたですね、イエス様の言われた心の清いものというのは、一途に神様を見つめるダビデの心、一途に神の憐れみにすがる主税人の心、一途に神を見つめる心、そういう心のことを言うんではないでしょうか。皆さん、私の心には、私の中には神の前に立ち得る清さはない、神を見る清さはない、それを心から知る者はですね、ただ憐れんでくださる神様にですね、ひたすら目を注ぐんですよね。神様、清くない私を許してください。清くない私を受け入れてください。神様、私を清めてください。そう愚直に神様に目を向けるんじゃないでしょうか。そのへりくだった心こそ、神に受け入れられる心だと、イエス様が言われた心じゃないでしょうか。清い心だと、イエス様が言ってくださった心じゃないでしょうか。そしてその時人は神の許しを見るんじゃないでしょうか。イエス様がおっしゃったのはそういうことじゃないかと思うんですね。で、それなら私たちも経験できます。 以前も申し上げましたけど、私は学生時代ですね、7年ぶりに教会に戻ったんですね。信仰はよくわからなかったんですね。神様に助けてほしいと思って教会に行きました。それで神様に助けてもらいました。で、その後がわからない。ところがですね、就職した後に仕事上の失敗を通してですね、やっと、ああ、私も罪人だった、私も醜い人間だったということがわかったんですね。いや、分からせてもらったんですよね。で、職場の周りの人とかはですね、私を責めるような態度を取られたわけですよ。で、皆さん、なんつっても、廊下ですれ違っても、ふーって無視されるわけですよ。こっちから出してくるでしょ。で、向こうから来られるでしょ。ふーってこっちに行かれるんですよね。そういうことをずっと私経験してきたんですよ。で、もうとにかく私は誰かに許されたいと思ってですね、足取り重く、教会に通ったんですね。で、私にはですね、およそですね、ダビデや、主税人のような一途さはありませんでした。それでもですね、私のようなものでもですね、教会に通ううちにですね、教会を通して、あなたは許された。あなたは許されているというですね、神様の声を心で聞いたんですね。私は初めて神様にお会いした気がしました。相変わらず、その、職場の周りの人はですね、よそよしかったんですけど、でも私はね、人が何て言おうが、私は神様に許されたんだっていうですね、そこにすがってですね、そこを通ることができた気がしますね。2年も3年もかかりましたけども。皆さん、罪を抱えてですね、しかしだからこそ、この私を憐れんでくださいと神に目を向け注ぐときにですね、私たちもキリストの十字架に表される許しのメッセージを通して神様を魂の目で見ることができるんだと思うんですね。であれば私たちは清くなさに絶望しなくていいですね。イエス様のこの言葉は清くない私たちにとって祝福の言葉です。私たちもですね、自分の中にいろんな混じり気があってもですね、それを愚直に、本当に神様はこんなものですと言ってですね、握って、で、神様は本当に一途に見つめればいいわけですよ。神様はこんなものを許してください。こんなものを憐れんでください。こんなものを受け入れてくださってありがとうございますと、愚直に神様に願えばいいと思います。そしてそれだけではなくてですね、聖書にこんな言葉があります。第一ヨハネですが、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。水曜集会でですね、矢島かじこという人の動画を見たんですね。矢島かじこという人はですね、戦前の日本のキリスト教会の、指導者ですね。で、教育者でもあった人です。ところが彼女はですね、40歳を過ぎてから、妻子ある人の、との間に子供を設けるというですね、大変な過ちを犯してしまうんですけど、で、そのことを描いたですね、彼女の生涯を描いた、我弱ければという本を書いた三浦綾子はね、こう書いてますよ。カジコは理性的な人間だと人に思われ、自分でもそう信じてきた。そして誰の目にも道を踏み外すような女ではなく、常に自己を制して生き得る人間のはずだった。そのカジコが過ちを犯した。人間は弱い。カジコは身に染みてそう思った。信じきっていた自分自身に裏切られたカジコは、すべてのことを神に祈るしかなかった。神こそはすべてのことに答え得る方であり、導き得る方だった。カジコは幼子のように神の力を信じ、神の愛を信じた。で、彼女は生涯自分のことを清いとは思わないんですね。清くなさを握って、人間は弱いということを握って、歩くんですよ。そしてですね、許された罪人として十字架を上げ続けるんですね。そして許されたものとして物を見、人を見、生きていくわけです。で、その生涯の中でですね、本当に愛と許しの奇跡を残していくわけですね。人に本当の意味で愛を込めて接していくんですね。自分は許されたもんだということ、そこにいつも立つわけですよ。 そこから人に対する見方をしていくわけですね。そして結果的に清く生かされていくんですね。皆さん、罪を自覚し、告白し、だからこそ神様を一途に、愚直に見上げるときに、私たちも聖霊が働いて、清く生かしていただけるんじゃないでしょうか。最後にもう一つお話して終わります。イエス様は言われました。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。この言葉はですね、おそらく今のことだけを言ってるんじゃないですね。パウロは言いました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。皆さん、やがて私たちはですね、新しく、天国に行った時ですね、新しい体をもらいますよ。そして新しい目をもらいますよ。その新しい体で、新しい目でですね、本当に神様を見るんだと思いますね。本当にイエス様を見るんだと思いますね。楽しみですよね。天国は本当にあるっていう映画でですね、天国に行って、これ実はですよ、天国に行って帰ってきた少年がですね、礼拝の中でですね、講壇のとこに、天国の幻を見るんですね。一生懸命天使がうわーって歌ってるわけですよ。まあ私たちには今そういう幻で見えなくてもですね、でもイエス様を信じるならですね、いつか皆さん天国に行くんですよ。いつか必ず行く。その時にですね、私たちも清められて、そして本当に清い神様を見るんですよね。皆さん、どんな瞬間でしょうか。楽しみですよね。神様を見る瞬間。神様は私たちも見てくださるんですよ。よく来た、よく来たっつってですね、言ってくださるんですよ。で、その時までに私たちが具体的にすること、何でしょうか？一番はやっぱり礼拝じゃないでしょうか？礼拝を通して神様を見上げ続けることじゃないでしょうか？礼拝を通して聖書の御言葉に、あるいはイエス様の姿を通して、砕かれた、悔いた心で神様を礼拝の場で見上げ続けることではないでしょうか？三浦綾子さんがですね、亡くなった時に東京の教文館という本屋さんがありますよね。クリスチャンショップも持ってる本屋さんですよね。そこのですね、社長さんがですね、三浦綾子追悼の言葉っていうのをですね、店の前に大きく掲げたんだそうです。こんな言葉です。私どもも世にある限り、三浦綾子さんのように礼拝を固く守り生きていきたいと思う。絶えず神様を仰ぎ、愛し、求め、そして隣人に対して温かく優しい思いやりのある生きがいのある人生を歩んでまいりたいと思う。まだまだ続くんですが、そういう言葉だったんですね。皆さん、礼拝を通してですね、本当に一途に神様に目を注ぎ、そして、それによって、私たちも、あなたは清いと言っていただけるように、そのように願うからこそですね、願うからこそですよ、パリサイ人のようにですね、お前はダメ、お前は清くない、って排除するんではなくてですね、隣人に対して、本当に思いやり深く生きていく、そして神の愛に生きる。イエス様が言おうとされたこと、それが今の言葉に込められている、そんな気がしました。イエス様はおっしゃいました。心の清いものは幸いです。あなたは神を見る。あなたは神を見る。祈りましょう。天の父なる神様、皆をあがめます。神様、自分の中には清さがないんです。本当に。あなたの前にあまりにも醜い思いが心を支配しています。だからこそ、その私たちを許し、受け入れ、清めてくださる神様、あなたを仰ぎ見ます。一途に愚直に、ただあなただけを仰ぎ見ます。私たちを憐れんでください。清くない私たちを許してください。聖霊の力によって、こんな私たちをどうぞ清く生かしてくださいますように、心からお願いいたします。今週も神様を見上げて歩んでまいります。体の弱さを覚えている方々をどうぞ覚えてください。特別に重篤な状態で入院中の姉妹を顧み、その思いを、人の思いを超えた奇跡の御業を持って臨んでください。主の恵みで包んでください。またご家族をも支えてください。お願いいたします。また手術を受けながら困難な治療を受けておられる兄弟がおられます。どうぞ兄弟を支え、励まし、 癒してください。またご家族を支えてください。主よ、施設で大変な状況で日々を過ごしておられる姉妹がおられます。どうぞ支えてください。また主よ、どうぞ平安で満たしてください。またご家族を支えてください。主よ、どうぞお一人一人の祈りの課題の中にもあなたがお入りくださり、どうぞ御業を私たちに生えさせてくださいますように心からお願いをいたします。お一人一人の祈りに合わせて、尊きイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。